ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタデラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタデラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
サワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はい。はい、今日はドンピシャリ8月30日です。皆さんお待ちかねの はい、まあ、メールでお知らせはしてますけども、まあ、これポッドキャスト聞いてる人が全部メール受け取ってるわけではないですし、あ、まあ、あのもし、ね、メールを受け取ってない人でメールを受け取りたい人、まあ、大体週に2通ぐらい出してますけども、あのもちろん無料ですから、あの有料ではないですから、あのちょっと、須田町あら @gmail.com まで教えていただければお送りします。あの PC のね携帯ではなくてメールアドレス教えてください。はい、それでもう教えて、あのお知らせしてあるんだけど、あの、ブータンの総理大臣が今日本に今滞在中なんですよ。まあ、これは 前から言ってたんだけど、一体どういう用事でね、あの日本来られるのかよく分かったなかったんですけども、あの JC ですね、あの日本青年会議所、それの昔のトップがもちろん今の麻生さんですけども、まあ、非常にあの青年会議所っていうのはあの若い世代の経営者の集まりで、わりかしね本当にあの非常に画期的なことをやるんですよ。でこの間も2年前、2007年、法様がね、ダライラマ法様が広島来られた時も、広島平和会議、広島インターナショナルピースサミットだったかな、というのをね主催したのも、青年会議所だし、わりかし、非常にオープンマインドなねあの活動をあのされていて、でそれで、その九州のね、大会がなんかあるみたい でそこに、その中に、まあ、いろんなもちろんそういう大会だと、いろんなカンファレンスとかあって、でその中で、国民総幸福量ですね、グロスナショナルハピネス、について、まあ、それがもちろんそれを、日本のこれからの将来どうしていくかっていう文脈でね、考えていこうね、ということで、国民総幸福量をずっと世界中で説いて回っていらした、ブータン国、国王じゃなくてあの総理大臣ですね、プライムミニスターですね、のジグメ・フィンレイ総理大臣ですね、っていう人を、まあ、お呼びして、昨日だったと思います。昨日の午後にねもう、それは終わって、まあ、まだちょっと私記事を、まあ、記事が上がってるかどうか分かんないんだけど多分上がると思いますけども、まあ、あのちょっと皆さんも記事出てたら読んでください。でそれで、その総理大臣の娘お嬢さんも一緒にいらしてて、まあ、そのお嬢さんと私知ってるんでね、で明日ぐらいに九州から東京来るんで、もしかしたら火曜か水曜ぐらいになんとかして10分ぐらいだけでも会えないかなっていう気はしてるんだけど、まあもちろんそういうのはもうあのそういうブータン総理大臣が日本に来るなんてめったにないですから、まあ、ありとあらゆるその、オフィシャルなねあの会合があって、まあ本当に多分本当に分刻みで、すごいことになっちゃってるんだと思いますけどもね。でまあよりによってこの8月30日を挟んでくるって信じられない日程、まあもちろんこの日程は、まあ、まあもう多分半年とか前に組んでて、でその時は8月30日にそんなことになるなんて思ってもいないから、あのそうしたんでしょうけども、物事っていうのはそうなるもんでね。だからまあ、あのもちろん新政権があの組閣されるのは2週間後ぐらいになって、まあ、当分はまだ 1,2 週間は麻生さんが総理大臣をされますけども、あのだけど、まあ、私もお嬢さんにあの絶対に次の人に会った方がいいんじゃないかななんてサジェストしていたんですけども、だからもしかしたら、ね、あの今度の新しい人との、ジグメ・シンレイ総理大臣との出会いがあるかもしれないですけどね。まあ、ちょっとそこはあまりにも政治的だから分かんないですけども、まあ、ともかくそういうブータンの人がこういう日本の、まあ、変革のドンピシャリに、ね、いらしたっていうことは、やっぱりこれは別に誰が仕組んだわけでもなくてね、まあ、だからそうさっきも言ったように青年会議所がこの日程を組んだのはもう多分半年ぐらい前でしょうしね、あのだからその時は8月30日そんなことになるなんて分かって知りもしなかったわけで、 だけど大体物事っていうのは大体そういうふうに流れていって、でまあその国民総幸福量ね、まあとにかく国民の幸福っていうものを第一に置いて、それを実現するための経済発展であり、それを実現するためのまあいろんな政治的なものである、ね、だけども絶対に、その順番を間違えないっていうね、っていうまあ哲学ですよね。まあ、それを、ブータンという国は実践していて、でまあ私も5月に行って、その目の当たりに見てね、あのまあまあ、今の日本の人って大体みんなひねくれてるからそう、それはまあ単なる理想論で実際は違うんだろうってどうせみんな思ってると思うんだけども、そう疑う人はブータン行ってください。本当にね、あの国は、国民の幸福を大事にしている。でまあもちろん、ね、今、近代化が行われていて、どんどん外のもの入ってきて、インターネットも、まあ、使えるようになってるし、ケーブルテレビもね、あの見れるようになっていて、まあ、どんどん変わってきてますけどもね、それでもねやっぱり、本当に私久しぶりに政治がきちんと行われている国って、本当私久しぶりなんですよ。今まであのアジアのいろんな国行ったけど、まあどこもかしこも、まあ、政治がとんでもないことになっているのがね大部分ですけども、本当にね政治がきちんと行われて、まあ、もちろんパーフェクトじゃないですよ。だけども、国民が、自分の政府を、自分の国王様をね、まあ、特に国王様は、もう本当に心の底から尊敬している。で国王様の、写真を、どの家でもね、あのどんな食堂入っても、飾ってある、ね、って言って、でその、そういう国でね、本当にまあまあ、いろいろ問題あるに決まってんだけども、教育水準も、ね、非常に高いし、まあ、町で古事記を見ることがまずないしね、政治っていうのがうまく行われればこうなるんだなってね、まあ、もちろんそれは小さな国だし、いろんなことあるに決まってんだけども、まあ、非常にね、日本のこれからの在り方にとって、参考になると私は本当に思うし、だから日本の政治家の人たち、あるいは日本でいろんなことを考えているね、日本の将来を本気で考えている人たちはぜひね、ブータンのこのグロスナショナルハピネス、あまりにも有名になってますけども、その具体的なあり方、をね、学ばれたらいいんじゃないかな、ね、でそういう意味で今、そのジュグメ・シンレイさんという人はアメリカの大学卒業して英語はパーフェクトで、それで世界に対してグロシナスハピネスを、プロモーション、ね、してきた中心人物でもあるんですよ。ですから、その人が、ね、今のこの大変革期のど真ん中の日本にいらしている、ね、多分木曜日ぐらいに成田が立たれますけども、ね、すごい意味があるんじゃないかなって思ってます。はい。それで、それと、メールにも書いたけども、ダライマ法王様もね、台湾まで、明日ぐらいかな、今日か明日ぐらいに来られて。で、これはね、まあ、今もう、国際ニュースの非常になってますけどね、まあ、なんていうかな、それもやっぱ不幸なことでね、その、ある災害が起こって、でその災害に打ちひしがれた人が、自分が一番尊敬する人、自分が一番、頼りにしている先生に来ていただく、これは当たり前のことじゃないですか。だけどもそれが、一番のその宗教の問題じゃなくて、もういきなり国際政治の一番なんていうかな、ところにの問題になってしまうっていうのがね、まあ非常に不幸なこと で、まあ、ご存知のようにね、今のチベット仏教というのは、主に西洋の、ね、人たちと、それと、あともう一つは台湾の人たちによって支えられているというのがリアリティなんですよ。それで、私も、まあ、この間台湾行って、台湾のチベットを仏教を信仰している人たちとお会いしたんだけど、まあ、ちょっとびっくり しましたけどね。で本当に今 ネパールやインドにある、要するにチベットの外に、ね、あるチベットのお寺とかチベットの僧、ね、院とか、そういうのは大体はっきり言って経済的にはね、財政的には台湾の人によって支えられているっていうのがリアリティで、で本当に台湾の人っていうのはチベットのリンポチェたちを尊敬して、支えてきてサポートしてきて、そしてまあそのリンポチェたちのでもう一番あのトップの人はもちろんダライラマ法王ですから、でそのダライラマ法王も、ものすごく、尊敬していて、だからこそこの、まあ、台湾ご存知のように、ね、500人から600人以上ですね、まだ行方不明者が数えられていないんで、多分600人以上の方があの流す、地滑りですね、あのものすごいあの雨が降って、それでわってきて、それで本当村ごと流されて、だから村が全一つの村が全滅したとかね、そういうのが、たくさんあって、でそれで合計すれば多分600何十人が亡くなられているみたい で本当にあの、台湾の人は非常にショックを受けてね、それだからこそ、自分が一番尊敬している先生をお呼びして、まあ、あの亡くなった人を弔ってもらうばかりじゃなく、生きている人にも勇気づけてもらいたいというか当たり前な気持ちですけども、でもそれがあの一番、非常に政治的な緊張を生んでしまうというのがね、あの非常に不幸なことで、だから、まあの問題の本質はその自然災害ってどこだって起こるわけなんだし、で それに打ちのめされたときに、精神的に、救いを求めるっていうね、あの実に当たり前なことが政治問題になってしまうということ自体がやっぱり、不幸な話であって、ね、まあまあそれはまあともかくとして、ともかく明日ぐらいからね、法様も4日ぐらいの、4日か5日ぐらいかな、あの日程で台湾に来てますのでね、まあ、台湾もほんとすぐそこですから沖縄の、まあ、あの沖縄のちょっとそがもう台湾で、ね、だからあの法様とそれから、国民総幸福寮の、ね、総理大臣と、ね、今お二人がこの東アジアにいらっしゃる、ね、っていうことはあのすごいシンボリックな意味が、ね、あると思います。それで、まあ、今日ね、今日、まあ、多分今晩、明日の朝には全部の結果が出て、で、全く本当に新しい出発に、なりますけども、まあ、私もね、その、2001年に、ビルマへ行って、で、それで結局2006年に帰ってきたんだけど、だから5年ぐらいですね、ちょっと日本を留守にしていて、で帰ってきて、日本ってこんな国だったっけってね、本当に私びっくりしたんですよ。でそれはあの多分ね、あの私がもちろん、外国でちょっと生活した人なら分かるように、外国で生活して戻ってくるとやっぱ戸惑うことがあるわけですよ。それはその日本そのものが変わったんじゃなくて、自分のね、あの視線が変わったから、外国でのいろんなことを経験した上でね、だから私もそう最初はそう思ったんですよ。要するに5年間もビルマとかスリランカとかネパールとか非常に個性の強いね国で暮らしていて、それもなんかその、なんかビルマのどっかの大学行ってたとかじゃなくてね、ビルマの森の中の、総員にいたから、まあ、非常に、特殊な、とこでビルマの文化のど真ん中のとこにいたりとかね、そういうことやってたんで、だから私自身が変わったから、まあ帰ってきて見る日本が変わって見えるのかなと思ってたんですよ。だけどその後ね、ずっとあもうそれからちょうど3年経ちますけども、いろいろな、人と接触して、でもちろんいろんな、報道を見るなりね、いろんなことを接触するのはやっぱり日本はやっぱ客観的に変わったわけですよ。私がいない間にね、でその私がいない間に非常になんていうのか辛い国になったというか、まあ一言で言えば弱肉強食のね、だって国になってしまって、でそれであまりにも、まあ、私は前いつも言うように 高度経済成長時代に小学生中学生を過ごした年代なんでね、いつも明日は明るかったわけですよ。明日になればうちのお父ちゃんの給料は上がってっていうねバラ色の未来が待っていて、オリンピックはあるわ、万博はあるわでね、っていう世代だから、だったんだけど、どうもその我々の世代の感覚が全く通用しなくて、でまあね、この間も言ってたけども、ただ単にちょっと、職を失っただけで、いきなりホームレスになってしまう、いきなりネットカフェ難民になってしまって、ここ日本でしょうっていうね、でいうようなことが本当にあって、もう信じられないような状況にもなっている、ね、それもなんか私もうかつで なかなかそれも信じられなかったんだけども、どうも日本がとんでもないことになっている、ねっていうことがだんだん分かってきて、じゃあどうしてこんなことになっちゃったのか、でどうすればいいのかってね、でもこれは、この一方案の、お茶の席でもね、ずっとみんなのいろんなことを聞きながら、信じられないような、ね、話を聞きながら、ちょっとここ日本のなんか第三世界の国にいるようなね、そういう話ですよね。いきなり本当職を失って首切られて、いきなりホームレスになっちゃうようなね。だからそう、日本が今とんでもないことになってるってのはもうその通りだし、じゃあどうすればいいのかね、そこをね、これからね、ちょうど、で私もね、ここ 1,2 週間の間大量の情報を読んだんですよありとあらゆるネット情報から、それから、今ご紹介してますけども、例えばね、 Google の Google ニュースの、英語版ですね、いろんな欄に分かれてますけども、ワールドですね、世界のニュースですね、そこのトップが今ずっと、昨日ぐらいからずっと全部日本の選挙のことになってて、要するにそれは大量 の記事がね、世界中、英語の記事が世界中で書かれているから、当然今トップになってますけども、本当に世界が今注目していて、アメリカが非常に、細かくね見ているっていう記事もありましたけども、だけどそのちょっとなんか前触れがなくなっちゃったけどだけどその要するに私もかなり読んだんだけど、その海外メディアのね記事をね、要するにそのいろんな統計から言っても、今日とんでもない変化が起こるっていうのはもうかなり統計的にもまずそうでね、じゃあどういう変化がどういうふうに起こるのか、でそれに対する非常に不安と、それともしかしたらいい方向に行くんじゃないかという期待とね、だいたい記事はそう書かれてるんだけども、だけども、一体どういうふうに、変わるのか、例えば日本とアメリカとの関係をこれからどうしていくのか、ねっていうようなことが全然海外メディアの人たちには、ジャーナリストの人たちには分かんない、それはみんな東京にいるコレスポンデンス、特派員たちが書いてる文章だから、彼らは今東京にいるんだけども、東京にいていろんな日本の新聞とかテレビとか見てるはずなんだけども、でも全然分からない、ね、で彼らに分からないだけじゃなくて、我々も分からないわけですよ。本当に日本とアメリカとの関係どうするつもりなのってね、ってことも話し合わなかったじゃないですか、この40日間もあったのにね。で例えば私去年はね、オバマさんの選挙運動をかなり詳しく見てたんですよ。であそこは、ありとあらゆることをね、ディベートしていくわけですよ。最初はオバマさんとヒラリーさんとの間で、でそしてオバマさんが民主党の代表になってからは、オバマさんとマケインさんとの間でね、で徹底的にやり合って、イラクはどうするつもりなんだ、アフガンはどうするつもりなんだ、医療保険はどうするつもりなんだってね、お前のその政策おかしいぞとかね、で徹底的にやり合って、その徹底的にやり合っているのを聞いているうちに、ああ結局こういうことが問題で、これからこうしていくんだろうなって、それは分かるわけですよ。でもちろん当然その選挙戦で言ったことがそのまま 選挙後に通用するはずもなくて、それはリアリティだからそれはしょうがないですけども、でも選挙戦を見れば今その国が抱えている問題とそれの処方箋等 を競い合うから分かるはずなのに、だけども結局この40日間それが全く行われなかったっていうね、ちょっとびっくりするようなことになっていて、でもまあ、まあとにかくね、小野さんも昨日書いてたけど、とにかく現状のままじゃ嫌だっていうねただそれだけで今なっていて、でじゃあ現状のままで嫌で、じゃあ明日からどうするのかっていうね、それがまだ本当にコンセンサス何もないじゃないですか。とにかくあるのは現状のままじゃ嫌だっていうコンセンサスだけなんですよ、ね、でそれで現状のままは嫌で、じゃあどういうふうにしたいの、アメリカとの関係どうしたいの、ね、年金をどうしたいのっていうようなところで全く本当ほとんどコンセンサスがないっていう、ね、状態で明日を迎えるわけですよ、ね、だから当然いろんなことがこれから起こるに決まってるますけども、だけどまあ国民総幸福量でいけばいいんじゃないかなって思ってますんでね、はい、ごめんなさいちょっと前振りが長すぎた、はい、それでね今日の、はい、題ですね、今日の題は、自分の中のモンスターってしてください、ブータンからね帰ってきた時に、自分の中の無意っていうのをね、アサンカタっていうの題でお話ししましたけども、今日は反対ですね、モンスターですね、怪物ですね、はい、でまあそれまあ大体先週からの続きをね、やります、ペインボディ でペインボディのパーリー語分かってます、知ってます後でやりますから、ラトパダナをやりながらね、っていうのは、まあ、ペインボディと何か言うとまあ勝手なこと喋ってるぜって思うけど、思われてるでしょうけども、ちゃんとそれはサティパタナスッタにも ありますし、ね、まあそれはまあそれはティグナタンサーの解釈ですけどもね、だから今日はね、その先週からの続きのペインボディをもうちょっとお話をしてからちょっと、ちょっとねサティパタナのを、まあ、サティパナそのものというかサティパナを、ティクナタハンさんが、解釈してますんでね、これ非常に有名な本でトランスフォーメーション&ヒーリング、読んだでしょ、持ってるたまたままだだこれは日本語まだないですよね、
ない
よね、うん、トランスフォーメーション&ヒーリングってこれが、いわゆるのサティパナのSutra on the Four Establishment of Mindfulness ですね、それの、まあ解説、まあ、かなりユニークなね、ちょっとテラバダの先生たちとは違いますけど、ね、それをちょっと丁寧に読みながら、もうちょっとね瞑想の文脈に沿ったね、お話をしていきたいと思います。はい、そしてちょっとねまた今日もまず最初に、池田さんのから一つだけ読んでから始めたいと思います。これが1998年の11月のね、12ですね。はい、これすごいんですよ。地球上のということを超える瞬間にこそ喜び、あるでもなくないでもなく完璧の感覚、で16の方がね、地球上のではないのだ、これがいい、今さら何が問題でありうるのだろうか、生きながら死んでいることの深いくつろぎ、存在は考えることが快楽であるのは恩寵である、あ、ごめん、存在を考えることが快楽であるのは恩寵である、存在は恩寵である、何であろうがなかろうが、どうであろうがなかろうが、たまたま池田何がしとして一惑星上にいる瞬間が期間があった、 ということがなぜ雲を笑えるのか、なぜ笑うのか、なぜそれを考えると笑いたくなるのか、バカバカしいのではない、やはり何かが変だと感じるのである。何が変なのか、このようであることの何が変なのか、なぜそれを変だと感じるのか、変ではないものを考えてみよう。不可能である、なぜ不可能なのか、存在それ自体が狂気でしかないのはなぜなのか、どんな正気に照らしてそれを狂気と言っているのか、言えるような気がどうしてもするのか、まあ、これ最後の方はまあいいんだけども、最初のね、地球上のではないとか、地球上のということを超える瞬間ですね、あるいは彼女は生きながら死んでいることの深いくつろぎ、存在を考えることが快楽であるのは恩寵である、存在は恩寵である。で結局ね、このポイントを押さえないと、今日はさっきも予告したようにサティパダナをちょっと見ますけども、サティパダナは何を見てるかという、要するに見るってことじゃないですか、ね、何かを見るってこと、何かに気づくっていうこと、ね、だけど何かに気づきなさいっていうことをね、もう嫌ってほど我々は先生たちから言われてきたけども、うんともすんともそのことの意味がわからない。じゃどうしてそこが全然わかんないのか、ね、そこが本当にね、なかなか説明つかなかったんですよ、私自身もね。でそれで、この間メソッドの話をしたじゃないですか、ね、でメソッドっていうのは何でしたっけ。メソッドっていうのはこうすればこうなって、こうすればこうなって、午前4時に起きれば全てがうまくいくってねいうふうになってた。で、じゃあそれのどこが悪いのっていうね、いうことをずっと考えてきたんだけども、まず皆さんが、瞑想やればお分かりのように、瞑想メソッドっていうのは、まずうまくいかないんですよ。まず一つの問題としてね、だからなんていうか、そうか、こうも言えますね。だから瞑想メソッドっていうのは、実際にこれが瞑想メソッドだよっていうのを見ればね、で瞑想メソッドそのものは一応表面的にはこうすればこうなる、こうすればこうなるっていうふうな、書き方はされているわけですよ、ね、だけどでも、それをやった人なら誰でもが分かるようにその通りにはいかないっていうねのがあって、でこれが一体どういうことなのかっていうところで我々は今まで失点抜刀してきたわけですよ。でそれで、せいぜい2つぐらいの慰めの方法があって、で一つは、まだ、時間が足りないからっていうねまだ、田島さんは初めて1ヶ月だからまだ全然1ヶ月じゃ何も結果が出ないのは当たり前だっていうね、で慰めるね、でそれでまああと1年2年3年を待つね、そういう慰め方があるじゃないですか。それともう一つは、ああやっぱりこのメソッド違うからって言って、メソッドを変えるっていうね、そういうあり方ですよ。だからメソッドをやってなかなかうまくいかないときには我々はやっぱり2つの、慰め方をするわけね。一つは今言ったようにまだ時間が十分やってないから、まあ、もうちょっとやればどうにかなるだろうということと、それからはああ多分これもうダメだからじゃあ別のメソッドに変えるっていうね、ことをやってきたわけですね。でここで私がこの3年間ずっと言ってきたことはそうじゃないんだよっていう話だったじゃないですか。で要するにこの2つともダメなんだよっていうね。それは時間が経てばどうにかなるような問題でもないし、 あるいはメソッドを A というメソッドから B に変えれば、 B から C に変えれば、 C から D に変えればという話ではないってこと、ね、でそれでじゃあどういう話なのかって言ったらば、今日の地球上のっていうのがヒントで、要するにメソッドっていうのは地球上のものなわけですよ、ね、地球上のもので、地球上のものっていうのは水平面でのことね、今までの我々の言葉で言えば、だけど、我々が瞑想で何をやろうとしているのかって言ったらば、この水平を超えていこうってことじゃないですか、ね、地球から地球上ではないことをね、そういう地点に立とうとしているわけですよ。だから当然それにはメソッドは通用しないんですよね。でこれはね、ここ2、3週間の間ずっと問題になってきて、まあいつだって問題なんだけども、まあ、要するに瞑想がうまくいかないっていう、どうしようもない苦しい状況があるわけですよ、ね、誰にでも。でそれで、で必死になって何とかしてくださいってね、でもがくわけじゃないですか。でもがいて何かを掴もうとする、ね、でそれが新しいメソッドであったり、新しい先生であったり、あるいは新しい道場であったり、あるいはちょっとした工夫であったり、ね、ね、ありとあらゆることをやるわけですよ、ね、そこで。で、だけど、それは、なんていうのかな、まあ、この状態で、もうお分かりのように、ね、今まで A っていうメソッドをやってたから、それを B に変えればどうにかなるような問題でも、今まで A っていう瞑想センターに行ってたから今度は B というヴィパッサナセンターに行けばどうにかなるっていうような問題でも、あるいは何かちょっとしたコツをつかめばどうにかなる、ちょっとしたテクニックを学べばどうにかなるっていう問題でもないっていうことがね、だんだんみんな煮詰まって分かってくるはずなんですよ。でそれはじゃあどういうことなのかって言ったらば、その何とかしてやろうっていうことそのものが全て地球上で の失点抜刀なわけですよ。で結局地球上でいくら失点抜刀していても、それは地球上での失点抜刀だから、その失点抜刀を重ねて地球上の上に行くってことは不可能っていうことなんですよ。問題はね、だけどそのなんていうかな、その昨日藤田一生さんがね、久しぶりに遊びに来て、ちょっとまた別の人と一緒に来たんだけど、まあ、藤田さんというのは私の外州時代 の兄弟でしたけど、まあ、彼ともいろいろ話し合ったんだけど、その曹洞宗っていうのは極端にノーメソッドなんですよ。何もないわけね、メソッドがないわけ。でそれで、テラバダの世界って本当にメソッド、メソッド、メソッドの世界なんですよ。ね、でこれこの2つのうちどちらが大切だ、本当なのっていうね、まあ普通はそう思うわけですよ。だけど今ね、私は、先週のお茶の話の時にも言いましたけども、やっぱりこの2つ両方大事だっていうね、っていうのが今の私の結論ですね。だから私は曹洞宗があまりにもノーメソッドだったから、なんとかヒントが欲しくてメソッドを求めてビルマまで行った人間なんだけども、でビルマで、まあ、ありとあらゆるメソッドに出会ったんだけども、だけどもメソッドがあれば解決するっていうことでもないなってこともまたそこで分かったわけでね。じゃあメソッドなんかいらないかっていう、まあ、そういう話でもなくて、要するにノーメソッドね、メソッドがない、それに対してメソッド、ね、たくさんのメソッドで、この2つの両方とも抑えたところにしか真理はないっていうのがね、今の結論なんですよ。でそれはどういうことかって言ったらば、その結局我々が今ね、 到達しようとしていることは地球上のことではないから、だから、地球上でいくら失点抜刀してもどうにもならない。地球上っていうのは要するにこうすればああなる、こうすればああなるっていうね、それが何だか世間のことじゃってね、沢広氏がおっしゃるねみたいなことで、何て言ったんですよ、あのことなんですよ。でそれを全部踏まえた上でのメソッド、じゃあメソッドでどういうことですか。例えば見るってことですね。呼吸を吸ってるのを見る、吐いてるのを見る、まあ、今日は怒りを見るとか不安を見るとかをやるんだけども、でそのまあまあ具体的に見るっていうことをねやる。だからそういうことを全部踏まえた上での、例えば自分の怒りを見るなわけですよ。そこを抑えないと怒りを見なさいね、散々みんな先生に言われてきたはずなんですよね。怒り、自分の中の怒りは見なさい、痛みを見なさいね、見ましたよ、うん、見たよでだから何だって言うんですかってね、あのことになっちゃうわけですよ。じゃあその、ヴィパッサナっていうのは要するに見ることじゃないですか、ね、それが呼吸を見る、吸うことを見る、吐くことを見るだけじゃなくて、まあ、今日やるのはさっき言ったように、まあ、怒りを見るとか、ね、そういうことを、ね、いろんな対象を見る、自分の中のいろんなネガティブなものを見るって言ったって、その見るっていうこと、それが一体どういうことなのかが分かんないか、分かんなかったから、あのいくら怒りを見た、ね、自分の心を見た、だけど何だから何だっていうんですかっていうねことになってしまう。じゃあこの見るっていうことは一体どういうことなのか、それは地球の外から見るわけね、地球の外から見るわけねで、あの結局ね、まあこれは後で詳しく見るけども、その井口さんが地球の上に、立っていながら井口さんの、怒りを見ても、怒りは見えたとしても井口さんは決して自分の怒りから自由にはなれない、ね、でじゃあなぜお釈迦様が井口さんに対して、井口さん怒りを見なさいよって言われたのか、じゃあそのお釈迦様が怒りを見なさいよって言われたのは、あの今まで井口さんがやってきたような怒りの見方だったのか。でもそれだったらば、いくら怒りを見たって全然怒ってるの分かってるけどどうしようもないんだよっていうねあのことになってしまうわけですよ、ね、で結局今ヴィパッサナやってる人たちの悩みはそこじゃないですか。見えてるんだけど、だけど全然怒りから解放されないっていう、ね、ところで、じゃあ今日はね、地球の外から見るっていうねあのような結局そういうことになって、あのどうもね、その見るあの視線のどこから見るのかね、ここがどうも今まではっきりしなかった。だから、結局オーナーさんがね、何十年間30年間今まで見てきた、いろんなことを見てきたのと同じ見方を今呼吸を見たり、あるいは怒りを見たりしても、結局それはね、何十年間やってきたことの延長上に過ぎなくて、だからそんなことをやったら、そんなことだったらば延長なんだから何も変わりはしない。だけどもお釈迦様が吸うのを見なさい、吐くのを見なさい、あるいは今日やるところで怒りを見るのを見なさいって言われたのは、そんなことであるわけがないじゃないですか。そんなんだったらば、別にそんなこともずっと続けてきたんだから、そんなことをわざわざお釈迦様に言われる必要もないわけですよ。だけどお釈迦様がそう言われる以上、それはやっぱり何か特別な意味があるわけね。じゃあその特別な意味っていうのは一体どういうことなのよ ってなったら、我々は地球の外から見ているっていうね、これはちょっと今日は初めての言い方だけども、でそうすることによって、実は我々は地球の外に出られるっていう構造に実はなっているんです。もう最初から言っちゃうけどね、だからそこで明子さん的に言えば、地球上のではないのがこれがいいんだってね。これなぜいいかって、もうこの時明子ちゃんは地球の外へ行っちゃってるんですよ。わかります？地球の外へ行っちゃってる彼女はね、最初のところ地球上のということを超える瞬間にこそ喜びって言ってるでしょ。彼女は、地球上のっていうことを超えちゃった。でそこに喜びを見出したね。でそこでがもう完璧の感覚なんだ。これは当然そうですよね。何か足りない、いつも足りないね。田島さんいつも何かが足りないと思って、それが不満だったわけじゃないですかね。満ち足りなかったわけですよ。だけど地球上で生きている限りは田島さんはいつも何か足りないんですよね。だけども地球を超えたらば完璧だっていうね。でなみたいなことなんですよね。でこの池田明子さんの不思議さは、どうしてこの人本当こんなに簡単に超えちゃったのかってね、まあ、これはいつも聞かれるんだけど、まあ多分彼女は宇宙人だと思うけどね、私は、ね、うん、まあ、だからその今からね見るっていうことをもっとあのサティパタの文脈に沿って見ていきますけども、あの見るっていうのはやっぱりもう見るっていうこと、そこがもう、とんでもない秘密があるっていうことね。これはもう私が3年間繰り返し言ってきて、まあ最初はあまりはっきり言えなかったんだけど、だんだん最近はねはっきり言えるようになってきましたけども、そうなんです。だから見るっていうことがもうすでに今までの普通の地球上での見方ではなくて、井口さんが何十年間やってきた地球上での見方ではない見方なんだ。そしてその見方をしたときに、井口さんは、地球上の重力を超えて、解放される、ね、そういうことが実際に起こる、ね、でそれで、で今日はね、あのちょっとサディバナやりますけども、まあって言ってもあのティグナタアンさんの解釈のサティパタナですけどもね。山田さんそれ誰の、あ元それが出てきたんですか。はい、あの先週からのね続きをもう一回あの復習していくと、あもう最初から答え言うとね、あの、ペインボディはねパーリ語で言うとサンヨーガですね。サムヨーガ、でそれを、ティクナタハンさんは not って言ってます。 not ってね、わかるかな、 K-N-O-T ね、 K-N-O-T で、まあ複数にしてるけど not ってね、 K-N-O-T-S、 ね、あの要するに not ってわかりますか、ね、あの縄があるでしょ、縄をこうやってあのやるでしょ、そうするとこの縄の結び目のことですね、結び目のことは not って言います。でそれをまあここでインターナルフォーメーションとも言ってるけども、それの、あの、パーリ語がサン、サンスクリットサムヨージャナか。でも、あの、パーリ語はサムヨーガになりますね。ヨーガってあの、ヨーガのヨーガですよ。で、それで、それが、英語だと、ノッツとか、フェターズとか、アグロメレーションとか、あるいはバインディングトギャラ、まあ、バインディングトギャラで分かりやすいですよね。で、簡約だと、あのほら、結になりますね。結ぶっていうね、結婚の結、ね、うん。要するに、ね、ちょっと結ばれちゃうわけですよ。ね、で、それが、我々の心の中に起こる。で、それがどういうふうに起こるのか、そしてそれをどうやって、解いていくのか。紐がこうやって今ガチガチに結ばれちゃった状態なんですよ、ね、だからそれをどうやって解いていくのか、うん、でそれは、 あのね、あの先週先々週の文脈で言うと、ペインボディとかあるいはハビチュアルエナジーってね、ハビットエナジーとか、ハビットでもハビチュアルでもいいですけども、有識的な実験ですね、あのと全部重なってきます。でそれで、もう一回ね、ペインボディってどういうものだったかをね、あの復習していくと、でだから今週の話の題は、自分の中の、あ、女さんごめんなさい、自分の中のじゃなくて私の中のにしてください。以前自分の中の無意ってやったからちょっと変えましょう。私の中のモンスター、もっともっといいかな。田島さんの中のモンスターですからね、井口さんの中のモンスターだから、ね、でこれもね、どういう話かっていうと、例えば私も散々話してきたけども、我々は不思議なことに、なんていうかな、本当だったらネガティブなエモーションね、怒りだとか不安だとか人を恨むとか、ね、恐怖だとか心配だとか、そんなもの嫌いじゃないですかね。田島さんだって怒りたくないじゃない、心配したくないじゃないですか、ね、で自分が犠牲者だなんて思いたくないじゃないですか、ね、井口さんだっていつも恐怖におののいていたり怒っていたり、ね、そんなこと絶対みんなしたくないんですよ。みんなだってハッピーハッピーで生きていたいじゃないですか、ね、だけど私らの行動ですね、あるいは世間の人々の行動をよく見てみると、不思議なことに我々は、怒りや恨みとか恐怖とか、心配だとかに、ま、なんかまるで執着をしているかのような、あの行動をどうしてもしてしまう、ね、例えば、1年前に誰かにとてつもなく侮辱的なことを言われて非常に傷ついて頭にきて恨んで、ね、その時はで、それはまあしょうがないですよ、ね、お釈迦様じゃないんだから非常に侮辱的なことを言われたら傷つくし頭にくるし恨むし、ね、あのでじゃあその日あの徹底的に苦しんで惨めになって、まあ、それはまあわかるじゃないですか。だけども次の日になってもまだ昨日言われたことを思い出してまたムカムカする。で次の日になっても一昨日言われたことを思い出す。半年経ってもまた思い出す。1年経ってもまだ思い出す、ね、3年経ってもまだ思い出す。毎日毎日思い出す、ね、そんなバカなって、そんなことみんな普通にやってますよ。あのやればよく見れば、ね、でそれは一体何のためなの。もう十分すぎるほどそれで惨めになったんだし、十分すぎるほど不幸になったのに、なんでそれをまた繰り返すのか、ね、明らかに非合理なわけですよ。明らかに意味がない行動をしているわけね。で、あるいは、心配をするってことでも、あることを心配して、で普通ね、心配っていうのは、まあ、ここに問題があるからちょっと心配してこれを直さなきゃいけない。で、まあ、だからある程度は役に立つわけですよ。試験に落ちたらどうしようと心配するから一生懸命試験勉強するわけだし、ね、選挙に落ちたらどうしようと思うから一生懸命選挙運動するわけだし、ね、今晩のおかずどうしようと心配するからいろいろメニューを考えて買い物に行って作れるわけだし、ね、だけど田島さんは必要以上の心配をするわけですよ、ね、みんな確かにこれを、あ、これどうしたらいいのって言って、ただそのまま行動に移せばそれで問題解決するじゃないですか。でそれは、そういう心配だったら別に何にも問題ないわけですよ。だけども我々は 必要以上の心配を繰り返し繰り返しやってしまう、ね、でなぜそういうことになってしまうのかと、ね、いうことで、先週は、それはペインボディのせいなんだっていうね、ことを言いました。でそしてそれはエイリアンなもようなものだ、ね、でだから今週だからそれを、まあ、モンスターってね、言います。モンスター、ね、怪物ですね、そしてそれはなぜそういうことかというとその方が、ね、イメージとしてつかみやすいから。だからみんな、自分の中に私の中に、モンスターを飼っていて、で そのモンスターが、どういうモンスターかというと、ネガティブなエネルギーを食べ物とする、それを生きる糧とする、生きる燃料とする、そういうモンスターを飼っている。それだから、そういうモンスターが田島さんの中にいて、でこのモンスターは、ネガティブなエネルギーを燃料とする。だから当然田島さんにネガティブなエネルギーを起こしてほしい。だからそのネガティブなエネルギーというのは要するに怒りのエネルギーであったり、心配のエネルギーであったり、誰かを恨むエネルギーであったり、何かを恐怖するエネルギーであったり、ね、それは皆さんが怒る、どういうふうに怒ってるかを、ね、チェックすれば、ね、もう怒った時には非常に暗くて非常に攻撃的なエネルギーが自分の体の中に湧いてくるじゃないですか、ね、そして心配の時は、重たくてね、何とも言えない嫌なエネルギーが自分の中に湧いてくるじゃないですか、ね、であるいは誰かを恨むっていう時もね、同じように、同じように湧いてくる、ね、だから、そういう暗くて重たくて嫌な、ね、そういうエネルギー をわざと湧かせて、そしてそれを、燃料として食料として生きているのがモンスター、エクアートさんはそれを、ペインボディと言って、でティクナタンはそれはハビットエナジーと言って、ね、で今日のところではそれをサムヨーガと言います、ね、サムヨーガイコールペインボディでは必ずしもないけども、ただペインボディとかモンスターって見た方が私ははるかに実際的だと思います。ね、サムヨーガなんか引っかかったなんかね、ノットって、まあ、これは私も 前から使ってたけども、もうちょっとすごいもんじゃないですか。我々のただ単に大谷さんの心がなんかここでちょっと引っかかっちゃったっていうようなもんじゃないじゃないですか。もっとモンスターがね、やっぱり大谷さんの中にいるわけですよ。私の中にいるわけですよ。でそのモンスターは、ネガティブなエネルギー を食べて生きているというふうに見たら、もう大体相手の正体わかるじゃないですか、ね、で一番大事なことは相手の正体がわかることなんですよ。でなぜかって言ったらば、これはもう詐欺の問題だからね。で詐欺の問題だから、詐欺師っていうのはありとあらゆるうまいことを言うわけですよ。で詐欺の本質は何かって言ったらば、当然、田島さんはその詐欺師を詐欺師とは思わないわけですよ。でその詐欺師の言うことを信じるわけですよ、ね、だから騙されるわけでしょ。でもしそれが詐欺師だと見破った途端にもうその詐欺は成立しないわけですよ、ね、俺だよ俺だよっていきなり電話がかかってきても、それを自分の息子だと思ったらもちろん、ね、振り込まなきゃいけなくなっちゃうし、だけどもそれは自分の息子ではないと見破ったら、もうそこで終わってるわけですよ、ね、だから我々は今詐欺に引っかかっているようなもんなわけですよ。誰の詐欺か、この自分の中の怪物による詐欺ですね。だから そこに怪物がいるんだ、それはモンスターなんだよ田島さん、気をつけてって言った途端に、田島さんはその相手の詐欺師の正体を見破ることができて、で詐欺師っていうのは見破った途端にもうアウトでしょ、もうそんなに戦う必要ないわけですよ、ね、詐欺が成り立つのは騙されている間だけなんですよ。でどんなものすごいね、すごい相手だろうが、あ、この人詐欺だと分かった途端に、もう我々は大丈夫なんですよ、ある程度までね。だからこれは詐欺だと見破ることが一にも二にも大事で、それだから今私モンスターって使ってんだけども、だからそれだから、まあ、エクアさんペインボディってね、みんなにイメージしやすい言葉を使うわけですよ。それがなんかノットっていうだけだとね、サムヨーガっていうだけだとちょっと弱いのね、別に批判してるわけじゃないんだけども、ちょっと弱いからもうちょっとね、どぎつい言葉をペインボディとか、もっと、まあ、今日はモンスターってちょっとね、まあモンスターで言ったらちょっとユーモラスでもあるから、まあいいかなと思うんですけどね。だから自分の中にモンスターがいて、我々はそのモンスターに見事に、詐欺に引っかかってきた、じゃあどういう詐欺かって言ったら、モンスターの言うことを本当だと思う。詐欺っていうのはそういうことでしょ。詐欺っていうのはその詐欺師が言うことを本当だと思い込むこと、これが詐欺の中心じゃないですかね。俺俺っていう相手を自分の息子だと本当に思うこと、それが、詐欺の本質であって、だけどもそれは自分の息子ではないと見破った途端に、相手がどんな、ね、罵声を浴びせようが何だろうがもう関係ないわけですよ。もう終わってるわけですよ、詐欺としてはね。だからそれと全く我々の中で行われている詐欺っていうのも全く同じで、一番大事なことはそれが詐欺なんだ、相手は詐欺師なんだと、見破ることですね。はい、でその時に、そうやって見破るとね、どういうことが起こってくるかっていうと、そのまあこれも先週のお茶の時間かな、まあいろいろ話したんですけども、まあ例えば世の中では非常に理不尽な目に遭うことは当然あるわけですよ、当然ね。で、まあ例えば先週も言いましたけども、我々は全く無力な状態として赤ん坊として生まれてくるわけだから、この全く無力なこの赤ん坊の状態で悪いことされたらね、もう本当に傷つくわけですよ。まあ、だけどまあ普通はね、まさに赤ん坊はこんな状態で生まれてくるから、どんな、人でも赤ん坊を見るとやっぱり心が悪くはできないわけですよ。ね、本当生まれたばかりの赤ん坊なんかもう何もできないわけだから、その何もできない赤ん坊に対して何かひどいことをするってことは人間としてあるいは生き物としてできないんですよ、ね、私の、ね、友達が YouTube に載ってる動画をね、紹介してくれたんだけど、それすごくてね、お猿さんの、お猿って言ってもうちょっと大きいですね、ゴリラじゃないんだけど、もうちょっと大きな種類のお猿さんですね、のお母さんと赤ん坊がいたわけですよ、ね、赤ん坊ちっちゃな子で、そこへヒョウかな、なんかトラかなんかが来て、ジャングルでね、でそれで、もちろんトラかヒョウかは獲物を取らなきゃ生きていけないんだからね、だからヒョウが悪いってわけじゃないんですよ、それはもうしょうがないんだから。でそれでまあお猿さんと、母猿とね、襲って、まあなんとか抵抗したんだけど、まあ、まあ勝てるわけなくて、でまあ母猿がまあ要するに殺されちゃったわけですよね。まあそれはまあジャングルの中だからしょうがないですけども、で当然母猿は本当にちっちゃいちな赤ん坊のお猿さんがいたわけですよね。でどうしたかっていうと、その母猿を殺した虎がね、その、赤ん坊をペロペロ舐めるんですよ。要するに何とか世話をしようとするのね。 信じられない話だけども、
これ食べちゃえばいいじゃんって思うけども、でもそうじゃないんですよ。やっぱりもう食べるのは簡単ですよ。で、母親はもの力があって抵抗して、そのハザルをなんとか、打ち倒して今仕留めたんだけども、でその母ザルに赤ん坊がいたんだけどね、赤ちゃんザルが。だけどもその赤ちゃんザルをあのほら猫科の、あのっていうのは、猫でもほら子猫首で噛んで運びますよね。でちょうどそれみたいな感じで、母あの子猿をね運んで何とかして育てようとしてるんですよ。だから要するに何が言いたいかっていうと、赤ん坊っていうと、それが人間の赤ん坊だろうが猿の赤ん坊だろうが、そういう決定的に無力な存在を見たときに、生き物っていうのはね、それをなんとか守ってあげたい、なんとか育ててあげたいっていう気持ちが起こる。それがもう今、母猿を仕留めたばっかりの、凶暴な虎とかヒョウであっても、ね、まあ虎とかヒョウだってそれは自分の子供はさんざん可愛がるじゃないですかね、虎の子ってよく言うけどもね、ライオンだってそうですよ。ライオンだって他のね、ものは仕留めるけども、自分の子供はもうペロペロじゃないですか、まあ、生き物としてね。だけども自分の子供だけじゃなくて、他の動物の赤ん坊であっても、その赤ん坊の圧倒的に無力な存在を見ると、何とかして助けてあげようとね、そういう、気持ちになるわけですよ。まあ普通はね。だけども当然、そうじゃない親も時々はいて、まあ徹底的に傷つくってことがあるわけですよ、ね、だけども、まあ別に親とか、あるいはもちろん国が戦争状態になれば、もちろん当然いろんなことが起こるに決まってるし、ね、それでだから我々が世の中の非常に不条理なものの犠牲者になるってことはあり得るんですよ。でそれ自体は悪いことに決まってるし、ね、それはけしからんことに決まっているわけですよ。だけどそれと一緒に、その人がいつまでも、犠牲者であり続けるっていうことはまた別の話なんですよ。だけどそれは何もそれはその人が犠牲者じゃないって言ってるわけでもないし、そんなの妄想だって言ってるわけでもない。だけども、ある人がね犠牲者となって、それはもう本当にかわいそうなことだし、本当に、けしからんことなんですよ。だけどもそれとその人が毎日毎日自分が犠牲者であると思い続ける、それも1年だけじゃなくて2年だけじゃなくて10年20年30年ってね思い続けることはまた全然別の話であって、でだけどもなんでそういうことが起こってしまうのかって言ったらば、今のモンスターで言えばね、まあ簡単な話じゃないですか。でそれはその人の中にモンスターがいて、でそのモンスターっていうのはネガティブなエネルギーを食べて生きていて、そして何かを恨むっていうこと、自分は犠牲者であるっていうこと、何かに対して怒りを持つっていうことはとてつもないエネルギー、ネガティブなエネルギーを生みますから、で毎日毎日自分が犠牲者であるってことを思い続けることによって、そういうネガティブなエネルギーを沸かし続けてね、でそれがそのモンスターがずっとそれを食べていた、10年20年30年食べていたっていうだけのことなんですよ。でそのメカニズムさえ見破れば、それは俺は、また自分はその30年前のあのひどいね、相手にの犠牲者ではなくて、実は自分の中のこのモンスターの犠牲者だったんだってね、見破れたら、この詐欺は終わるんですよ。いいですか。だから、ね、だけどそういうふうにね苦しんでいる人が、瞑想に来るじゃないですか。でなんとかして苦しいからだって嫌じゃないですかね。未だに30年前の傷を そのまま引きずってるなんてね、嫌じゃないですか。ね、だけども苦しいから、なんとか自由になりたいと思って、瞑想に来る。ね、だけども、その瞑想の先生が、その人が陥っているそういう詐欺とモンスターとね、ことをきちんと指摘してあげないと、じゃあ瞑想するとね、こういう経験が得られるよ、なんてね、いうふうなのを読んじゃうと、一体その人どうなるかって言ったらば、ああ、自分はあそこに行きさえすれば自由になれる。と思うわけですよ。ね。で、なんかの瞑想体験でね。で、そして、この何かの瞑想体験をするためのもうメソッドが欲しいとなって、もう必死になってやるわけですよ。だけどもこういう瞑想体験というのはどうやって得られるんでしたっけ。それは心が静かになってからじゃないですか。ね、で それは心がモンスターから解放されてからなんですよ。ね、だから結局みんなそこの順番を間違えているのね。例えば体が非常に弱い人がいて、弱い人が、まあ、プロレスの試合を見るじゃないですか。ね、プロレスサーたちもぶん殴ったりなんかして死なないですよ。ね、ああそうか、じゃあ自分はプロレスに入れば大丈夫なのか、入れるわけないじゃないですか。ね、それはその非常に虚弱体質の人が、ね、体を鍛えて後に、まあ、プロレスに入ることはあるかもしれないけども、いや、プロレスに入れば自分は虚弱体質から解放されるか、されるわけないじゃないですか。だからね、結局ね、その瞑想体験を、ある瞑想体験を求めて、その瞑想体験さえ得れば、自分は自由になれるんだっていうのは、そのような、ちょっと順番間違えた発想なんですよ。いいですか？だから、今ね、今本当に非常に苦しくて、でそれでまあ瞑想に来た人たくさんいると思います。このポッドキャスト聞いてる人の間でもね。だけど皆さんね、ちょっとそこを順番間違えないでください。いいですか？当然もちろん瞑想体験というのはありますね、心が静かになってきたら今まで見えなかったものが見えてくる。それは当然あります。だけどもそれはその皆さんの中の皆さんを苦しめていたモンスターね、それの正体を見破った後での出来事なんですよ。そこをね、間違えないでほしいんです。だから、その今ね、なんかなんとかジャーナがどうのとか、ね、いろんなことは考える必要はなくて、それよりか、自分の中のモンスターと、そのモンスターにどれだけ自分が騙されてきたのか、詐欺に遭ってきたのか、ね、それを見破ること。それが一にも二にも大事で、ね、だから、なんか仏教とかね、仏教を勉強しますとか瞑想しますとかみんなよく言うけども、本当のあなたなぜそうなのって言ったら、要するに苦しみから解放されたいからじゃないですか。今どうしようもなく苦しくて、ね、だけどそれとなんか仏教の教育を一生懸命勉強することとね、丸暗記することとなんか必死になってなんか瞑想体験を得るっていうことを、ちょっとそこやっぱ順番違えてるんですよ。その人たちがまず何から解放されたいのかって言ったらば、その自分の心の中に湧いてくるどうしようもない怒りだとか、どうしようもない心配だとか、要するに そこから解放されたいんじゃないですか。ね。で、じゃあそこから解放されるには、そんな仏教の教義をね、お経をね、何冊も何百冊って読まなきゃいけないとか、あるいはなんかものすごい瞑想体験に達しなきゃいけないっていう話では全然なくてね、まず第一にその自分の中のモンスターの存在を見破ること、そしてそれに詐欺に遭ってきたんだってことを認識すること、それだけです。そしたらば皆さんは解放されます。そして解放された皆さんの心は当然心は落ち着いていくし、ね、当然心は静まっていく、ね、静まっていた心が、thinking mind から解放された心がどんどんどんどん、この存在の、深いところを見ていくのは当たり前で、だけどそれは結果の話であってね、最初にみんなが皆さんがやらなきゃいけないのは、 なんかとてつもない瞑想体験を得ることでも、ものすごい複雑な仏教の教義を勉強することでもなくてね、あの自分の中のモンスターの、存在を見破ることですね。いいですか。はい、そこをね、絶対に間違えないで、っていうか順番、要するに順番を間違えないでくださいということです。いいですね。ちょっとごめんなさい、なんか全然サティパターンに入れないじゃないですか。はい、じゃあ入ります。 あと30分ぐらいだけどね、まあ、だいたい今のところでいいですね。で今日ね、あの今から読むところは、あのモンスターとかペインボディっていう言葉は出てこないです。で出てくるのはサムヨーガっていうね、まあ、その結び目みたいなものですね、だけど、まあ、同じようなものですからね。それと、その、まあ、まあ、ご存知のようにね、スタティパダナも散々先生たちから聞いたと思うけど、まあ、みんな、要するに見ろ、見ろ、見ろ、見ろなわけですよ。オブザーブしろね、観察しろ。ね。だけども、その見るっていうことは、さっきも言ったように、地球上で、この地球の上で、ジタバタしてきた、失点抜刀してきた我々が、もういろんなものを見てきたわけですよ。それと同じように今怒りを見たってどうしようもないわけね。だからそのね、今ヴィパッサナ勉強してる人、やっぱりちょっと正直になってほしいんだけども、見てどうにかなりましたって、ね、言いたいんだけどね。ってことはじゃあ、見ることすね、今から怒りを見るってことを見ていきますけども、でどういうことなのか、そこをもう一回考えてくださいね。はい。ね、105ページね、105ページ。ね、これはね、サティパタナのある一節を取ってきて、それに、エクアサダ、ティガナダハンさんの、それをどう、プラクティスするかね、エクササイズするか。これはセブンティーンエクササイズですね。いや、どういうことをやってるかというと、でこれはサティパタナの、ね、原文だけ言うとね、どうしようか、まあ、ちょっと英語だけさっと読みますね。 He is aware of the eyes, ears, nose, tongue, body, mind and aware of the form, sound, smell, taste, touch, object of mind and he is aware ofthe internal formation which are produced in dependence on these two things. He is aware of the birth of a new internal formation and is aware of abandoning an already produced internal formation and he is aware when an already abandoned internal formation will not arise again. ね、まあ、あのことですね。要するに、まあ、我々はもちろん現に微絶心にですね、あの 目があって、耳があって、ね、鼻があって、舌があって、そして 体があって、そして心があって、ね、それは感覚器官じゃないですか、ね、それと、それの対象ですね、目は形あるものを見るでしょ、で耳は音をね、で鼻は、ね、匂いでしょ、舌は味ですよね。それからこの我々の体ね、まあ、要するに 食感のことですけども、それはタッチしてね、何か感じて、そして我々の心は心の対象ね、ものですね。だから現に微絶心にと色相香味触法ですよね、まあその2つがあるわけですよ。でその2つをきっちりと、認識していて、そして、そこにインターナルフォーメーションズ、インターナルフォーメーションズで、それが、作られたこと、ね、だからその要するに目が何かを見たときに、耳が何かの音を聞いたときに、鼻が何かの匂いを嗅いだときにってことですよ、ね、そういうことが起こったときに、私らは、そこに、インターナルフォーメーションが、を見る、ね、そしてその、 インターナルフォーメーションというのは後で出てくるけれども、サンヨガのこと でこれは、要するに結び目みたいなもんですね。心の結び目ですね。要するに紐がなんかこんがらがっちゃって、そこになんか結び目ができてどうにもならないというような状態ですよね。でそしてそれが、生まれてくること、そしてそれを捨てること、そしてそれが捨てて、もう捨てられたものが二度と、生じることがないということね。それを、修行者は、認識しているっていうことですね。はい。だからもうお分かりのように、ここで一体何をやってるのかって言ったらば、アウェアのもんですね。ビーイングアウェア、何かを認識していること。だからここでは私らが生きるっていうことは、目が何かを見てね、耳が何かを聞いて、鼻が何かを匂って、舌が何かを味わって、体が何かに触って、そして心は何かを思って、ね、そうしているわけですよ。それはこの生きている限りそういうことは常に起こっていて、だけどもそれが起こった時に、ある時に、結び目ができてきてしまう、ね、それを、サムヨーガ not で言っているわけですね。で、じゃあどういう、結び目ができるかっていうと、the five dull knots ね、まあ、ちょっと、緩い、それほど、まあ、深刻じゃないというかね、それがコンフュージョン、デザイア、アンガー、プライド、ダウトですね。要するに、混乱 と、欲望ですね、と怒りと、それからプライドと、それから疑いと、で5シャープノーツ、ね、だからもっと、きついあり方ですね。それがビューオブザボディアズセルフ、無神経ですね、この体を自分のものとする。それからエクストリームビューね、極端な意見、ロングビュー、間違った意見、パーバーティッドビュー、要するになんかそのひっくり返ったね、転倒した意見ってことですね。それからスーパースティシャスビュー、ね、まあ迷信とか、あるいは要するに 何かの儀式にね、非常に執着してしまうというようなことですね。はい。で、だからそのなんていうかな、その我々は当然毎日、この感覚器官を持って生きている以上、そしてその感覚器官が、その対象に触れるわけですよ、ね、で触れるときに当然いろんなことが当然起こってきます、ね、でそれが、苦しみを生むこともあるし、生まないこともある、ね、でどうしてそういうことになるのか。だからその今はね、その後々、ペインボディとかモンスターとかになる、もう一つ手前のとこをね、今問題にしているわけですよ、ね、じゃあちょっと ここ非常に面白いんですよ、ね、じゃあどう面白いかというと、まあ、ちょっとね英語読んでるとちょっと時間かかりすぎるから、もういきなり和訳しながらいきますね。目が何かの形を見たり、耳が何かの音を聞いたり、鼻が何かの匂いを嗅いだり、舌が何かを味わったり、体が何かに触ったり、そして心が何かを認識したり、したときね、これは当然そうでしょ。そういうふうに我々はいつも感覚器官が何かに触れてるわけだから、ね、そのときにその not ね、サムヨーガですね、 結び目ですよ。だからこれはね、もう、一番初期の段階のペインボディと思ったらもいいのかもしれない。初期の段階のモンスターですね。の始まりって見た方が一番いくのかな。ね、それが、結ばれたり結ばれなかったりする、ね。要するに心に何か引っかかるってことですよ。でそれはどうして、ある時は結び目ができたり、ある時は結び目ができなかったり、ね、結び目ができるってことは、まずそのモンスターができる最初のことを言ってるわけですよ。ネガティブなエネルギーが湧いてくる最初のことね。じゃあどうしてそんなことになっちゃうのかっていうと、説明がありますね。例えば誰かが、非常にひどいことを言う、ね、不親切なことを言う。だから耳が何かの声を聞いたわけですよ。で、だけどもその時になぜその人がそんなに不親切なことを言うのかの理由が分かっていれば、私らはその、言葉を、ね、不親切な言葉をそれほどまともには受け取らなくて、でそれで別に、イライラしたりとかすることはなくて、でそれで結局結び目が結ばれることはない、ね、これはまあ分かると思うけども、例えば、ちっちゃな子がね、ギャーギャー騒いでも、ちえちゃんが騒いでもそんなにイライラしないじゃないですか。するかもしれないの場合によってはね。まあ大部分の場合はちえちゃんが理不尽なことを言ったとしてもね、お父さん嫌いって言ってもまあそんなにイライラしないじゃないですかね。だからそれが結び目ができないってことですね。だけども、私らがなぜ、その人がそんなことをひどいことを言うのかが分かんなかったらば、いきなりもう私ら、イライラしちゃって、でそしてその時は結び目ができます、ね、でそしてどういう結び目ができるかっていうと、もちろん憎しみね、憎悪ね、ヘイトリッドっていうね、憎しみ、結び目ですね。そして我々が、誰かの言葉をあるいは誰かの行動を、誤解したときに、その時できる、結び目っていうのは、混乱、コンフュージョンである。そしてそれが、イライラ感を生み出していく、あるいは、自慢、プライドとかね、アタッチメント、執着とか、そしてダウト、疑いですね。だから、そういう疑いっていう、ごめん、混乱っていうそういう結び目は、きれいに何かが見えないことから、要するに無知、まあ、当然これアビッチャのことですね、無明のことですよ、ね、それが、その他のすべての結び目の基盤になってくる。基盤、そこから次から次へといろんな結び目ができてくる。で、今結び目って悪い意味で使ってますからね。ちょうど何か、体の中に何か腫瘍ができるときに何か固まるじゃないですか。で、それから何か非常に丸いものができてくる。そういうイメージでね、見てくださいね。それがまあ後からモンスターになっていくんだけども、だからモンスターの、最初のところですね。はい。そして、だからね、で私らはそのなんか不快なこと、嫌なことに出来上が、ぶち当たった時に、その結び目ができやすいね。でじゃあそれに対して、じゃあいいことね、非常に気持ちのいいこと、ね、快適なことに出来上がったら、じゃあその結びはできないのかっていうと、もちろんそうではなくて、まあ皆さんご存知のように、何かいいものに出会った時に私らは、当然、その 良かったものをもっと欲しい、もっと欲しい、もっと欲しいってね、執着してくるじゃないですか。でそして、それが、うまくいかなかったとき、まあ、要するに もっと欲しいっていうのに点が入んなかったときに、いきなりそれが苦しみの原因になってしまう、ね。まあ、こんなことは例えば10代の男の子女の子が毎日やってることでね好きな男の子ができた、好きな女の子ができて、だけど全然振り向いてくれなかったら、もういきなり、憎悪に変わってしまう、もう当たり前なことで、だから、とても感じのいい男の子がいる、とても感じのいい女の子がいる、で最初は、それが幸せを生んでたんだけども、ちょっとしたうまくいかなかったらもう苦しみしか生まないっていうね。まあこれはまあ私らちょっと人生経験すれば分かることでね、じゃないですか、ね。だからで結局はどういうことかっていうと、ね、いい悪いものに、不快な出来事に、物事に出会っても当然結びはできるし、じゃあ不快ではない快適なね物事に出会えばできないのかというと、そうではなくて、それもまた結局結びができる。だから、対象が快適だろうが不快だろうが、いいことだろうが悪いことだろうが、どういう対象に出会おうが、どっちにしろ結びができてしまうっていうねっていう、ことなんですよね。そして、我々はその結び目に従って、なんとかしようとね、するけども、まあまあもう手遅れですよね。はいね、ですか、でそしてそのね、ちょっと今107ページの第2パラグラフですね、じゃあその 今はちょうど結び目ができる、まさにでき始めのところをね言ってたんだけども、じゃあそれが これからそれをどうしていくかっていうね問題になって、はい、例えばソロね、悲しみですね、の感覚ですね、それもまた、結び目の一つであって、でそれは、混乱とか欲望とか、憎悪とかね、憎しみとかプライドとか、あるいは疑いとかね、そういうものから、起こってくる、そして、でそのそういう苦しみですね、その苦しみの、根っこの部分が本当に変わっていかない限り、その悲しみの 感情ですね、それは、ずっと残ったままでいる。そして、毎日の生活の中で、その悲しみの種が、我々の意識の中にまかれて、巻かれるね、それが他人と、交わることによって、あるいは交わらなくてもね。そして、他人が何かを言う、あるいはする、ね、そしてそれが、我々の心の中で結び目を生んでいく。だけどももし、それと同時に、理解ね、あるいは知恵の、種を、まく、知恵とそれから、寛大、トレランスね、寛大である許すこと、そして、慈悲とね、だったらば、相手が何を言おうがあるいはしようが、それは自分の中で、我々の中で結び目を作ることはない。 だから結局、何が起ころうがそれを我々がどう受け止めるかによって、結び目ができるかできないかが決まってくる。そして我々が安定していてリラックスしていて、知恵があって慈悲があってね、そして、エゴによって、不自由になっていなかったならば、他人がすることあるいは言うことが、娘を作る、力にはならないっていうことですね。だから、だんだんだんだん近づいてきましたけども、要するに、このなんていうかな、我々が何かに出会った時にね、感覚器官を通して、でその時に、結び目がどうしてもできてしまう、不快なものに出会おうか、あるいは快適なものに出会おうか、ね、だけども、それでも結び目をそのまま、作らせるのか、あるいは作らせないのかにやっぱり2つに分かれていて、じゃあ作らせないため、あるいは作ってもそれをすぐに、解いていくにはどうしたらいいのかっていうところで、いよいよマインドフルネスということが出てくるわけね。じゃあどういうことかというと、もし我々がね、このサティパタナね、四念処行ですね、の教えに従って生きていくならば、じゃあどういうことをね、この四念処行を教えているかっていうと、要するにマインドフルオブザベーション、マインドフルに見ていくことですね。それは結び目が起こってくること、そしてそれが続いていくこと、そしてそれが変化していくことね。そして日常生活の中で、我々は、完全に目覚めていなきゃいけない、そして、そうすることによってこの結び目が今生まれて、ね、生まれた時に、そして、今結び目が生まれるでしょ、でその時にも、すぐに、それを変化させる、ね、要するに結び目を大きくしない、要するに腫瘍を大きくしないようなもんですよ。体の中にいろんなこと腫瘍ができたとしても、ね、そして、それがもしね、我々がそれをそういうふうに変化させないで、そのまま娘をどんどんどんどん大きくしていったならば、それはドミネート、あ、ですね、それは我々を支配していく。だからそれが、まあ、さっきからずっと言ってた、ペインボディになる、あるいはモンスターになるっていうことですよ。ね、そして、そうなるとそれを変えていくことはとてつもなく難しいことになってくる、ね、でそしてそういう憎しみとか、欲望とか、あるいは疑いとかのような結び目は、我々の、完全に目覚めて、注意を向けていかなきゃいけない、それが起こった時にね、それが生まれた瞬間に、でその生まれた瞬間にそういうものが、そういう結び目が起こったということが分かったならば、すぐにトランスフォーム、ね、変換することができる、ね、なぜかって言えば、最初に起こった瞬間っていうのはまだ結び目が、緩いからね。だからそれをアンタイムね、解いていくことは、簡単なんだっていうことですね。はい、で、じゃあまあ今のところは、いいですね、結び目が今出来かかってきた。だけどもこの出来かかったその瞬間に見ちゃえば、それを解くことは割合簡単だっていうこと。 ことですね。だから多分ね、もう皆さんはヴィパッサナっていうのをやっていたら、今ね、多分まあ山下さんもそんな千恵ちゃんにイライラすることはあんまりないと思うんだけども、あるかもまあいいや、あのもう分かるからね、その自分の中に、山下さんの中に千恵ちゃんに対するイライラが多少生じたとしてもね、あの例えば疲れてるとね、ぐずられるとかだとしても、ああ自分の中にイライラが生じてきた、イライラの結び目ができ始めたということが見えるから、それはまだまだ緩い結び目なわけですよ、ね、だからそれを簡単にほどいていくことはできるわけだけども、だけどもだけども我々は、昔の借金があるわけね昔の借金がね昔の借金があるんですよ。で、それがどういうものかって言ったらば、うん、その抑圧してきたような、結び目ですね。はい。それがまあ18、番目のエクササイズになりますけども、でこれはね、まあ、ちょっとあんまり全部読んでいく時間なんだけども、要するにね、その誰だってちょっとでも仏教を勉強したら怒りが良くない、執着が良くないっていうことが書いてあるから、まあ分かるわけですよ。だけども、そこでね、非常に複雑なことが仏教とかなんかを勉強しているとかえって起こってしまうことがあるのね。でそれはどういうことかっていうと、そのなんていうかな、仏教なんか勉強しないでもう怒り放題怒ってる人っていうのはある意味単純なわけですよ、ね。まあ、それがいいとは言わないですよ、ね。だけどもその仏教なんか勉強しちゃって怒りが良くないも三毒の一つなんだからね、となって、で特に怒ってる自分っていうのは許せないってことになるじゃないですか、ね。あるいは怒るってことは非常にまずいカルマを生むから良くないなってね、なるじゃないですか。でそうすると、それを山下さんは見ないふりをしてしまうわけね。ここではリプレスって呼んでるけども、抑え込んじゃうわけですよ当然ね。でそれが非常に、そのややこしい問題を生むわけね。で、これ今、110ページぐらいのことを言ってるんだけども、その本当に、我々が自分の思っていることを表現しないで抑え込んでいくと、心がなんか複雑骨折するようなことが起こってきてしまうんですよ、ね。でそれでそういう心っていうのは、それは完全に解決したわけじゃ全然ないから、それはただ単に押さえつけてあるだけだから、当然わーって湧いてきてしまうものですよね。でその、恐ろしさなんですよ、ね。わかりますね、でそれで、まあ、ちょっと時間ないか読まないけども、じゃあそういうなんていうかな、さっきはね、今結び目ができたばっかりじゃないですか、ね。だけど今は、もうできたばっかりの結び目じゃなくても完全に押さえつけられて、あるいは隠された、ね、隠れた、結び目ですね。で見て見ぬふりをしてきた結び目で、そうだけども 見て見ぬふりをしているだけであって、それらは存在していて、でそして存在しているものは、いつでも出てくる、ね、待ち構えている、出てこようと待ち構えている、あるいは出てこなくてもその人のいろんな考えに非常に歪んだ影響を与えている、ね、そういうことわかりますね。じゃあそういうのをどうしたらいいのかって言ったらば、これ111ページの最後の方ね、The method of curing the sorrow which comes when internal formations are repressed is a deep observation of these internal formations、ね、だから深く見ること。でなぜ深くかって言ったらば、その結びは非常に深いところまで入っちゃってるからですね。要するに表面的な結び目ではもうないから、ね、だから、もう深いところまで入っちゃってるから、それはそのなんていうかな、もう奥の方に隠れたゴキブリみたいなもんだが届かないわけですよ、ね、だから捕まらないわけですよ。だからそれをどうやって表面化させていくかっていうね、非常に難しい問題があるわけですよ。だからまずは、抑え込んだものを、表面化していく、表面化させていくね、ことが大事で、それでじゃあどうやって表面化させていくかっていうと、まず自分の、心を見ていく、ね、で我々は非常に不思議なことをやるわけですよ。ことがね、今112ページの第2パラグラフですけどもね、ね、例えばここでティガナタナが挙げているのはね、ある時誰かが何かを言うわけですよ。でそれがなんか非常に不快に感じた。なぜなんだろう。それはその人がただ単に不快なことを言ったのか、どうでもそうでもなくて、なんか自分だけなんか非常に不快に感じた。それはその人が今言った言葉が何か自分の中をもちろん刺激したわけですよ、ね、であるいは、あの女性を見たときに、なんで私は自分の母親のことを考えるのか。これもよくありますよね。ね、あるいは、なんであんなことを彼に言ってしまったんだろう。で、あるいは、なぜあの映画の中のあの、性格をしたあの俳優を私は好きになれなかったんだろう。あるいは、なぜ今目の前の誰かが似ている、ね、人がいて、この人たちなんか非常になんかちょっと不快な感じがいた持ってるんだけども、この人そのものじゃなくて、どうもなんか過去に出会ったこの人に 似ている誰かを私は実はまだ憎んでいるんじゃないか、なんかそんな感じなんですよ。要するにね、本当だったらば、私らは今、神聖な気持ちで目が何かを見て耳が何かを聞いたりしてるわけじゃないですか、ね、だけども、今のだけじゃなくて、昔からのいろんな流れによがあるから、不思議に何かを嫌ったり何かを執着してしまったり、ね、でそういうところに我々が抑えていたいろいろな結びが絡んでくるからできてくる、ね、まあそれもいいでしょう。だけども一番ね簡単なのは、もう皆さんは瞑想する人だから分かるように、瞑想中にそういうの出てくるんですよ。でよくね瞑想していてある、要するに瞑想座禅というのは、まあ、ここでもよくや、ね、精神でもやるけども、もう 外的な刺激ってあんまりもうなくなるわけですよ。まあもちろん多少車の音とか入ってくるけどもね。だけどもうそんなテレビをガンガン見るとか、なんかガンガン誰かとおしゃべりするとかじゃないじゃないですか。ね。静かに吸って吐いてしてるだけなわけですよ。だから外からの刺激が、まあ、最低限になるわけですよ。で、そうするとどうなるかっていうと、田島さんの心の中に抑え込んであったものがバンバン出てくるわけね。要するに田島さん普段はもうガンガン人とね話し合ったり、まあ、テレビみたいにわーわーわーって、まあ、外からの刺激が動かされてるわけです。だけど外からの刺激がなくなった途端に田島さんの心の中に押さえつけられていったものがいろんな形で出てくる。で、それが例えばなんていうかな、ある一つの出来事を繰り返し繰り返し思い出すということにもなるだろうし、あるいは何かのイメージがね繰り返し繰り返し出てくるということもある。あるいは何か、なんかね、それはねちょうど夢の中で、夢でなんでこんな夢見るのかって分かんないじゃないですか、大体の部分はね。この夢見る必然性なんか何もないのに、昔のことを30年前の人の夢を見たとかね。で、普段の日常の生活の中でそんな人のこと考えたこともない。だけどなぜ夢の中に出てくるかって言ったら、当然私らの中にあるからですよ。で、そして夢の中に出てきた必然性というのも何かあるわけですよね。で、それと同じようなことが瞑想座禅の中であって、で、瞑想座禅をしていると普段は気にもかけてなかったような、今まで押さえつけられていたものがバンバンバンバン出てきてしまうね。で、そして、だからなんていうかな、だからいいのね。要するにね、瞑想っていうのはある意味、お掃除みたいなもんなわけですよ。その自分が掃除って言っても普段の掃除ではなくて大掃除になるわけね。普段だと例えばタンスの向こう側なんてタンスをわざわざどけてまで掃除なんかしないわけですよ、面倒だから。だけどもちろん当然そこほこりが溜まっていて、で、それで大掃除になると、そのタンス を動かしてタンスの向こう側に溜まっているいろいろなほこりを取る。で、それと同じように、瞑想の中でね、座禅の中でそういう自分の心の中に溜まっていたいろんなものが出てくるのを、見る。で、それでね、で、それこそが本当の、修行なのね。で、ここでね、ちょっと非常にティクナサンさん面白いこと言ってるんだけども、その瞑想っていうのはね、その、まあ何かアナパラナだったら、吸うこと吐くことね、あるいはサティパダナだったら、こういうね、そのしなきゃいけないオフィシャルな、メソッドが決まってるわけですよ。で、それを、まあ、一生懸命やるんだけども、でもやりながら自分の心の中に湧き起こってくるものを、無視してしまうことはあるわけね。だけども、ティクナさんが言ってるのは、そのなんか瞑想メソッドで決まった、ようなことをやるのが目的ではなくて、それもやんなきゃいけないんだけども、そうすることで、それは自分の心の中の何かをつつくことになるんですよ。で、つつくことによって自分の心の底に沈んでいた何とも言えない嫌なものが出てくるね。そしてその嫌なものが出てこさせるのが瞑想の目的なのね。いいですか。だけどこの作業をやらない人って結構多いんですよ。なんか瞑想っていうと、なんかもちろんメソッドだからちゃんとオフィシャルななんか決まってるじゃないですか、やんなきゃいけないことをね。で、それもやんなきゃいけないんだけども、本当は そういうことをやりながら、実は大野さんの心の底に溜まっている何かをつついて出してくることね。そっちの方がよっぽど大事なんですよ。だってそれはなぜかって、そっちの方が大野さんを苦しめてきたんだからね。今なんか吸うこと吐くこと見ることよりか、今そこの方から浮き上がってきた何とも言えない臭い匂いのものね、それを出すことが大事なのね。で、それで初めて、瞑想っていうものが、なんていうかな、 はっきりしてくる、ね、もうちょっと意味のあるものになってくる、はい、じゃあもうちょっとまとめていきますけども、そういうふうにしてね、まあモンスターが出来上がる今その、最初のとこを今言ってるわけね。それが結び目としてできてくる、私らが何かに出会った時に、だから最初に出会った時にもうその瞬間にそれを見ることによってそれを解くことはできる。それはわりかし簡単だけども、今までの私らは借金を背負ってるから、借金を背負って結び目がもう見えないとか心の底の方に沈んでいる、ね、でそれをどうやって、見えるところに持ってってそこで解いていくか、ね、そういう作業を、していかなきゃいけない。だからそれはちょうど、モンスターがモンスターを、わざとね、起こして、でそれを見ることなんですよ。で結局ね、そしてそのもうやめますけども、その見るっていうことね、まあここでもね、あのこうしろこうしろああしろってね、まあ木村さん言われてるけども、結局のところは見るっていうことしか言われてないわけですよ。まあ、それはまあサティパナでもみんなそうでしょ、とにかくオブザーブしろっていうね、まあそれはもちろん知恵で持ってとかコンパッションで持ってとか言いますけども、だけど本質的なところは見るんですよ。じゃなぜ見たときにね、田島さんが自分の中の嫌なものが湧き上がってきて、だけどもそれを 見るだけでこれを本当に、トランスフォームすることができるのか、なんで見るっていうことがそんなに奇跡を起こすことができるのか、そこなんですよ問題は、ね、でそれは、地球上のからじゃないからねそこでね、結局なぜ見るっていうことがそれだけ大事なのかって言ったらば、見たときに我々はもう地球を超えている、ね、でこれは、まあ多分今この部屋にいる人たちはね、もうなれ、あの大体私の言いたいこと分かると思うけども、井口さんが、そういう自分の怒りとかね、まあ、今日の言葉では結び目ですよ、ね、を見ることができたときに、井口さんはそこから自由になっている。なぜかって言ったらば、井口さんは今までの地球上での見方ではなくて、見た途端に、井口さんはもう別の次元に行っている。これはね、まあ、あのこれ瞑想体験何もなくてこの話聞いたら何のことだって言うかもしれないけども、まあ瞑想体験やってる人だったらは私が何言いたいとか分かると思いますね。それぐらい見るってことはすごいことなんですよ。で、それが、なぜかって言ったらば、池田さん的に言えばもう地球上のことではないからね。だからそこにはもうメソッドも何もないわけですよ。いいですか？はい。いや、今日はね、今日は、先週はずっと、ペインボディ、そしてモンスターね。で、モンスターの、メカニズムを見てきましたけども、その続きでモンスターが最初に生まれてくるのがノット、サムヨーガ、ね、結び目、心の結び目で、その結び目をどう解いていくか、ね、いろんなレベルがある。最初にすぐ解く、あるいは出来上がったところで解く、あるいは、それをが完全に抑圧されたものをわざと出してきて解く、ね、だけども鍵はあくまでもオブザベーション、ね、見ること。でその見るっていうところに、私らがここ何ヶ月間がずっと話してきた、全ての秘密があって、で見た時に我々は、もう地球上を超えている、ね、っていうことです。はい。まあ一応ね、じゃあ今日は結び目っていうことでちょっとサティパタナと関連づけてやりましたけども、はい。じゃあ今日はこれまでにしましょう。